ということでございまして、
はい、
まあ、火曜放送もね、新入社員が入ってきてまして、
はい、
4月、
うん、
ねえ、女性が2人ね、
はい、
入ってきてます、うん、詳細はまだ言えません
ベールに包まれた、
そうそうそうと思ったら、この間もう田辺支局出てましたけどね、先んじて出てましたけど
まあね、はい、
うん、でよう考えたらね、うん、今入ってくる子らって言ったらね、
うん、
もうだってこの間我らでさ、何、くるみんおめでとうとか、
うんうんうん、
ね、なんやゆりなこちゃん春から頑張ってねみたいな
はいはい、はい、
そんな言ってたわけですよ、
うん、
もうその世代や、
そうですね、
ね、だからこの前まで我ら出てたような子らが今もう大学卒業してね、
うん、
就職してくるような世代になってるわけでしょ、
うん、
これはねもうとてもとても、厳しいことは言えません
まあね、そうですよね、
もともと厳しいことは言わないんですけど、
うんうん、
とてもね、ほんまに大事にしないとね、我ら世代のね、我ら出てたようなここはもう今
そうですよ、ね、
入社してくるわけだから実際ね、
はい、そんだけね、まあ、自分らも年取るってことですけどね、
まあ、びっくりしますよ ね、 だって今ほんまにこの春22歳になる頃はって言ったら、僕がこの番組担当しだした頃高校生やった、
そうですね、
はいはい、この番組じゃあ我ら担当しだした頃に高校生やった頃なんでね、はいはいはい、
うんうんうん、
そんな頃がね、もうどんどん入ってくるわけですから、うん、どんどんも入ってきてないけどね、うん、ちょこちょこ入ってくるわけ
ちょこちょこ入ってくるから、
ほらもう話合うわけないよね、
あ、そうですよね、
この5年ぐらい一貫して僕と三浦さんではてなはてないもんね、高校生が言うことに、
はいはいはいはい、
こんなゲームがありまして、一回もどのゲームもやったことないし、うんうん、
そうなりますよね、寄り添おうと思ってもね、ちょっと離れすぎててね、
そうだから多分向こうは向こうでこのおっちゃんたち何言ってんやろっていう、
はいはいはい、
とこやんか、
うん、
この前も三浦さんがなんか、じゃあ英語はペラペラだねってずっと言ってたんですけど英語ペラペラ
ペラペラ
ペラペラやで、
久しぶりに聞い
た、誰も言えへんやん
久しぶりに
ペラペラ
ペラペラ、
これはね話通じるわけないですね、
そうですね、
うん、
入ってきた子がなんかだから18とか19とかでしょ、だからもうだから一回り下なんですよ、
いよいよね、
いよいよ、
うん、
いよいよ僕も一回りかと思ってね、ちょっとびっくりしました、
話合わないですよ、もう 150% 合わないですよ、
ほんまに
何も感じてきたこととか経験値全く違うから、うんうん、あの事件知ってるって何も知らんで、うん、
そうですよね、
全部歴史の教科書上の話なん
ですよ、そうですよね、
知ってるわけないからね、まあ、それはちょっと気にしないといけないなとか、ね、はい、さっき携帯に着信不在着信やったので、
うん、多分ね、マンションの勧誘かなとは思うんですけれども、
課長になると違いますね、僕なんかそんなの携帯電話にマンションの勧誘が来たことないよ
どっからね情報漏れるんですかね、
あ、やっぱりね、
いや和歌山市で働いている方にって、何々さんですかって、もちろん名前も言ってきますし、
あ、そこまでも分かってるんや、
そう、
会社の電話に結構よくかかってきてますよね、
かかってきますわ、
あ、
ほんまにね、うん、なんかやめてくれよって思うんですけど、
ね、
僕もその仕事上やっぱ取ることが多いんで電話を、ね、
電話
は、
うん、
で取ったらなんか基本すぐになんか社長を出してくださいって言うんですよ、
なるほど、
社長いますかって言ってきて、
はい、
えっていや、ほんでその方が太陽光発電の話だったりとか、
はいはいはい、
建物の修繕についてだったりとかいう、はいはい、話なんですけれども、はい、全部基本社長出してくれ
る、そんなん現場と普通話、いきなりさ そんなん社長と話する会社ある、
ないよ、ほんであるんかなって思って、うん、みんなそんな感じやから、そんな、いや、よっぽどちっちゃい会社やと思って舐められてるんかなっていうのも思ったんですけど、
横に
そうそうそう、
もう社長が座ってて、
そうそうそう、
はい、社長電話やでって、
そう思われてるんかなって思いながらも、だからもう何回も断る、だからもう基本今不在ですって言って断るんですけども、
あ、ね、
もう3回か4回連続してきたら、そんな電話社長につなげるわけないでしょって僕言うんですけども
でもね、それやっぱり若いモンスでもあって、
はい、
お父さんもやっぱり社内に結構電話多いんですよ、
うんうん、
だから営業ので昼間なんか営業ってみんな出払ってるじゃないですか、はい、だからもう社内にいてるのは暇の僕ぐらいなんですよ、
うんうんうん、
そしたらプルルって営業の電話になって、はい、誰もおれへんか、まあ、出会うのしゃあないのか、
うんうん、
はい、和歌山放送ですって言って、うん、もっと爽やかにね、はい、和歌山放送です
大事大事、爽やかさ大事、
はい、爽やかさ、もうだってそれがひょっとして CM100 本くれる人かもしれんからね、
ね、
営業の電話やからね、
はい、
でパッて受けたら、聞いたことない方々の会社、その会社、
はい、
あったかなみたいな、で、うん、丸丸さん、偉い人の名前出すのに、丸丸さんいらっしゃいますかみたいな、はい、
うんうん、
いないですけどねって、
うん、
あ、分かりましたみたいな感じで切って、怪しいなと思って、はい、受話器置いたら、今度は目の前にある電話が何やか、ずるるって、はいはい、本当でパッて、はい、和歌山放送ですって言って出るやんか、
はいはい、
同じやつや
宛先は違うんですか、
宛先は違う、
あ、宛先は違うんですね、
でちょっとしたら、
はい、
でまた仕事戻って、
はいはい、
で、まあ、やってるやん、今度また誰もおらんねんな、はい、営業はみんな出払ってるから、
う
ん
う
ん、
で
社内に女は暇なわしだけやで、中川さんもサンキューや、
はい、
誰もいてない、
はいはい、
ね、最初さんも生放送や、
はい、
まあ、みんないてない、ほんだらまたプルルってなって、うん、はい、和歌山放送ですって出るやん、
はい、
さっきの男やないか片っ端から順番に電話していってんじゃないかよこれと思って、
せめて同じ会社はちょっとずらすとかせえよな、
そうなんや、そんな営業ある
ねえ、
どうないなってんねんと思って、
なんか嫌やな、
そう
ね、
片っ端やで、順番やん、
うんうん、ほんまにね、
何の名簿見てんねんっていう話や、ね、
ね、向こうも仕事やっちゅうのは分かるんですけど
ね、仕事なんでね、だから僕もね、ひょっとしたらそういう仕事やるかもしれんからさ、はい、あんまり冷たくすんのはね、うん、嫌やなと思っていてませんって切らしてもらうんですけども、 その電話はないやろうと思ってね、
もうちょっと考えてほしいですよ ね
と思ってさ、パッて出たら民放連やったりするからな
怖い怖い。
そう、和歌山放送って基本受付に電話かかってくるんで、
はいはいはい、
その直で電話鳴るってあんまりないんですよ、うんうんうんうん、特に、まあ、かかってくるとしても営業、
はい、
営業は直電多いんですけど、
うんうんうん、
制作の直電が鳴ったことがあって、
はい、
僕内線やと思って、はい制作ですってパッて出たら、はい、こちら民放連の丸々です、あ民放連
怖い怖い怖い。
それもあるしね、で、はい、逆にこの報道でまた誰もおらんかってね、報道もね、はい、誰も見てなくて、僕がその辺ブラブラしてたわってなったから、はい、暇な俺だけやってパッて出たら、
忙しいのに、
そう分かります報道ですって出たら、はい、マンションの勧誘やん、この電話はやめてくださいってもう
そうですね、それ
これは報道の凱旋着用なんでやめてくださいってガチャって切りましたけどね。でももし儲かる話があるんやったらぜひこっそり言っていただけたらと思います
そうですね、
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送では総合職正社員を募集しています。応募資格は4年生大学をすでに卒業された方、または2025年3月までに卒業見込みの方です。応募は和歌山放送のホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項を記入の上、和歌山放送まで郵送してください。締め切りは5月24日金曜日必着です。お問い合わせは 073-428-1431、 428-1431、 和歌山放送総務部まで。皆様のご応募をお待ちしております。
マイクで直撃。
教えてチェリ
ー。はは
ーい。はい、できました。
ほんま情けないわな、こんな
先週エコーかかりませんでしたけど今週かかりました、
ね、そうだこんな必死にこれ編集してちょっと今止まったとこ縮めてるでこれは
そうしてください、
だから編集やからスムーズ言ってるけど、はい、ちょっと 2,3 秒空いてるから、
ね、そうですね、
うん、それはもうレイヤーを切り替えたりとかそういうことしてるんですよと、はい、いうことでこのコーナー私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございますが、
はい、
さあ今週は
先日
うん
ラジコのランキングが発表されて、
そんなこと自分で配信してラジコのランキング俺の好きなアイドル5位みたいな5位みたいな
乃木坂になる、
そうそうそういやここでブランク外の日向坂さんのなんとかちゃんが可愛いですね、小魚ちゃんが可愛いですみたいな、
小魚ちゃんも可愛い、松田好花ちゃんも可愛い、うん、
みたいな、
オールナイトニッポンゼロ始まりましたから日向坂46松田好花さん、
うん、っていう話を
っていう話ではなく、そういうランキングが
気持ち悪いな、え
株式会社ラジコが発表したランキングがございまして、2023年ラジコで一番聞かれたラジオ番組ランキング、
あら、1位ボックス、2位グッデイ、3位前回丸曜日、みたいな、
そういう感じ、
これ楽しみやな、気になる、
全国のランキングでそうかもしれない、
わ気になる、
まあ、あの今日名班で出ておりまして、まあ、在阪エリアでまあ見てみましょうか、
在阪で、ね、放送で、ね、分かりやすい、ね、うち在阪か
在阪エリア、
在南エリア、在和エリアですよ、
在和エリア、在阪エリアでいくと1位フレッシュアップベースボール、
ABC ラジオ、
2位オンエアビズタクティーンザモーニング FM802、
これ朝の番組、
朝の番組です。へ、3位が MBS ベースボールパーク、
去年阪神強かったんでね、
ね、それもあるでしょうね、
でしょう、これ阪神弱かったらこんな聞かれないでしょ
う、いやでもそう思って他見てみると、うん、例えば在京エリア あの1位がショーアップナイター、
はいはい、
で、中部エリアの2位がガッツナイター、
ナイターはやっぱ強い、
中部エリア5位に CBC ドラゴンズナイターも入ってたりと、
なるほど、
やっぱりナイターが強いんかなと、
そうね、これだから広島入ってないですけど、広島はやっぱり、はい、
カープナイターが入ってるんでしょうね、
入ってるし、福岡はホークスのナイターが入ってるんでしょうね、うん、
ね、やっぱり強いなと、
じゃあ1位が ABC で3位が MBS だからちょっとあれやな、 MBS の解説者の市枝修平さんはもうやっぱ引退してるのが市枝修平さん
やと思います、
安藤元さんもやっぱりちょっとも
うレジェンドばっかりや、
うん、やっぱり逆やっぱ ABC は福本豊さんと ね、
そうですね、
吉田芳雄さんで、
はい、う
ん、
まあね、こんなにそんな顕著に上に上がってくるんだなっていうのがびっくりしましたね、
じゃあもう CM 出すならもう野球中継や、
そうですね、
うん、
でまあ在阪エリアでまあ見ると、あの2位、4位、5位、6位が全部802という、
やっぱりね、
強いですね、
中島ひろとショー、
うん、
ね、
中島ひろとショー802レディオマスターズが4位で、
ね、
5位がアップビート、
ね、
6位がロックキッズ802落ち剣ゴーズオンということで、なかなかやはり南森町強かったということで、
まあ特にラジコ音いいんでね、
そうですね、
聞きたいですよ、うん、ラジコで流して聞くにはもうちょうどいい、
でというのと、もう一個その、7位がこんちはこんちゃんお昼ですよ、8位がありがとう浜村純です、
急になんか強烈になってきました、
そうそうそう、
もうなんか
なんかそのメインのリスナー層ってなんかちょっとなんていうかその お年が上なイメージなんですけれども、やはりラジコ世代って言ったらなんかおかしいですけど、ラジコを使う方々もやはり人気な番組は聞いているんだなと。
そうですね、まあ、僕はあんまり多い人って変なこと言えませんけどじゃあ40代の人がね、こんにちはこんちゃんお昼ですよとか、うん、ありがとうハマージュンです、聞くかと言われたら、うん、まあ、意外と聞くんですよね。
そうそうなんですね、意外とね、う
ん、やっぱりいろんなお話もありますしね、
はい、ね、でもう一つ出てるのが、うん、年代別に一番聞かれたラジオ番組ということで、
はいはい、おはよう浪曲が80代に一番聞かれた番組ですか違いますね、入ってないね、そんな
あてテレジン入ってないな、
あ入ってほんまやテレホンジでそんな入ってないじゃん、これ
テレジン入ってないですね、
おかしいやんこれランキング、
テレジン入ってないですね、私30代男性ですので、
はいはい、
30代男性で見ると1位がオードリーのオールナイトニッポン、
聞いてるもんね、
2位がハライチのターン、3位佐久間信之オールナイトニッポンゼロということで、
なんかもういかにもラジオ好きそうな人が聞いてそうな番組って感じやな、どれも。
でただオードリーのオールナイトニッポンって、うん、20代男性1位、20代女性2位、30代女性も2位、
すごい、
などなど40代
も2位、
男女2位ですね、
すごい
っていうことで、結構なんか幅広い世代というか、幅広い
で、それはさえなかったあんな広いところでライブできませんよ ね
東京ドームでね、あんなライブもねやってましたから、
あれ
やっぱり強いんだなと。
そりゃそうですよね。まあでもなんかショックやな、これ20代30代にね一番聞かれたラジオ番組で、その例えば男性1位、はい、40代になったら急にショーアップナイターってなってる
ね。そうですね、
おっさん急におっさん感出してくるのやめてくれよって、なんやねんって。
40代50代は男性がショーアップナイター1位ということ で
女性は40代同10代安住紳一郎の日曜天国、
日天がね入ってきますね。
あ、まあね、関東圏よく聞かれてる番組やって言いますもんね。
50代男性のランキングまた面白いですよね、4位がラジオ日経の中央競馬実況中継
そんな極端かな、その50代だと急にギャンブルって関係あるかな。
4位がラジオ日経第1で、9位にラジオ日経第2が入って
ます。違いあんのこれ、
合算したら1位ちゃいますかこれ、もしかしたら
ねラジオ日経さんのラジコってむっちゃ聞かれてるから。
あ、ね、
僕はあのラジオ日経さんを知り合いますけども、はい、やっぱりよう言う、もうすぐ聞かれて、全国言うてもあそこ全国の会社やから、
そうそうそうそう、コアな層がね、やっぱり聞いてるんですね。
そうそうそう、そうか、第2でも競馬中継やってるんや。
なんかね、多分時間分けて、あの場所分けてとかやったと思いますけどね。あ、
そうか、そうやね、そうやね、はい、メインレースとそうじゃないのとかね。
で、あともう一個面白いのが、50代女性の7位がラニーミュージックモーニング、
これ
10位がラニーミュージック
テープ、ラジオ日経やんか、これどっちもラジオ日経のこれ音楽バーってかけてる番組やんか、
あのフィラーと言ってもいいようなあの番組が入ってくるっていうのも面白い。
僕今言葉選んでフィラーって言えへんかったのに、もしくは穴埋めって言えへんかったの
もうね、だってね、あの、いや僕もたまに聞くんですよ、
聞いてんねや、すごいね
聞いてる。
え、40代は入ってないの、ラニーミュージックは。
ラニーミュージック入ってないですよ。
30代も20代もラニーミュージック入ってないです。分かってないな、若いやつはラニーミュージックを。
50代女性だけですよ。
ラジオ日経の魅力をもっと分からないとね。
BGM にちょうどいいんですよね。
放送大学は入ってないな、もう終わった。
終わった入ってないんですよ。
ほんまや。
乃木坂46のオールナイトニッポンは20代男性の6位に唯一ランクインしております。
ほんまや、これ面白いな、
うん、結構ね、なんか、やっぱりオールナイトニッポンとナイタだから、ある意味なんかザ・ラジオだなっていうランキングというか、
まあまあ、そうですね。だからここでやっぱりその何ちょっとマニアック、まあでも一番よく聞かれた番組やからね。
そうですね、
うん、そのコアなファンがいる番組ランキングじゃないからね。
そうそうそうそう、
でもそんなも出るんですよ、その新規のリスナーがどれぐらいかとか。
そんなも出るんですか、
うん、そんなもうむちゃくちゃ出んのよ。特に大きい曲はサンプル数多いからむちゃくちゃ精密なデータ出てると思
います。そうなんですね、
うん、そのコアな人が何回も聴いてる率とか、
はいはいはいはい、
新規の率とか、そんな全部、あと何分ぐらい、その1時間番組の中でどれぐらい聴いてるかとか、
はいはいはいはい、
だからボーッと聴いてるのかちゃんと聴いてくれてるのかとかっていう全部出ますからね。
そこまで出るんですね、
うん、もうショックなことが多いですけどね、その見てたらね
僕、うん、でもあのタイムフリーでオールナイトニッポン聞くときはちゃんと最初和歌山放送から始めますよ。
ありがとうございます。だからオールナイトニッポンとか和歌山放送のラジコでめっちゃ聞かれてますから。
そう
すごい、もう一応1日のがね、こう横棒折れ線グラフで出るんですけど、ね、はい、グワーンって上がってきますから。あ、やっぱ
そうなんですね、
うん、
人気なんです
ね。ラジコのちょっとだけ上がるんですよちょっとピュッと上がるんです、うん、
前後が人気やから
そうそうそう、ありがたい話で、
ありがたい話
で、うん、でもオールナイトニッポンってグーンと上がる。
へえ、うん、そうなんですね。
聞かれた楽曲ランキングっていうのもありますよ。
はい、
何なんすか聞かれたか、
知らん1位夜遊びアイドル、
これ配信ランキングと一緒やんか、どう違うんや
2位スピッツ、3位10フィートということで、
これよう分かんない。1位のアイドル夜遊びアイドルはね、確かにものすごいラジオがかかりました、はい、
うんうんうん、
うちの子供も歌ってます、
はい、
2位のスピッツ美しい日で、
うん、
そんなかかってた番組で、
ちょうど去年の今頃コナンの映画の主題歌やったんで、これその時期にめっちゃ聴いた記憶はあります。
そんなやったら小松カナの曲もかかるのかっていう話
かかるんじゃんかな、謎とかもかかるんじゃん
かな、願い事一つだけとかかかるのかって話や
懐かしい。テリーさんにも今日資料としてお渡しさせていただいたんですけれども、はい、なんかこの11以下もちょっととりあえず文字だけで羅列してみたんですけれども、はいはい、Excel でシャコシャコやって
た
んです。
これ自分でやってくれた
ん？自分でやりました。
嘘、
自分でやりましたよ。
これ発表資料じゃないんや。
違う、こんな雑な発表資料ないでしょ。
ノートの発表資料と思って今まで見てた
よ。あ、そうですか、うん、もうちゃんと
さすが会社の総務で鍛えただけあって、そうそうそう
そう、エクセルのテクニックを駆使してね、
すごいな。
で思ったんですけど、僕11位以下の曲がほんま知ってる曲少ないかもしれへんと思って、うん、なんか聞いたら知ってるんかもしれへんけど、
そうやね、
タイトルだけ聞いたらなんか、
でも大体サタデーミュージックディスペースでかかってますよ。
あ、マジですか。
うん、
もっとちゃんと聞かなあかん、タイトルまで含めてね。
そうですね、ほとんどはかかってるかな。
バックナンバーとかヒゲダンとかね。
そうですね、
自由とかも入ってますから。
そう
なんで乃木坂が入ってないかって話ですよね。
あんまりラジオでかかってませんよね。
そうですよね、やっぱりね、うん、どうしてもね、
まあ、アイドルの曲っていうのはやっぱり聴く人選ぶんでね、それをこう聴く人選ばない曲が出てきた時がやっぱヒットなんですよね。
そうですよね、
うん、ファンじゃない人も聴きたい曲が出てきた時っていうのが大ヒットですよね、うん、
ね、また乃木坂46も、4月10日に、うん、ニューシングルが発売されましたんでね。
あ、そうで、なんタイトル何でしたっけ。
チャンスは平等。
チャンスは平等ね、
はい、山下美月さんが卒業シングルなので。
そうか、
はい、
山下美月さんはいつ卒業してはるんですか。
5月の、11、12が卒業ライブとかな。
それもちろん見るんですか。
あ、もちろん配信で見る予定はしておるんですけれども、
あ、
なので11日の収録どうしようかなと考えてるところです。
そうか、それはずらしましょう。
はい、
はい、ということで参りましょう。裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
スタイリッシュ。
スタイリッシュ、
まあね、このスタジオ周りも改装してスタイリッシュになりましたし、はい、まあ、あとはどこがちょっとスタイリッシュかって言われたら分からないですけどまあね、スタイリッシュ、
スタイリッシュなウォーターサーバーもありますからね。
そうやな、うん、そうやせや、グッドデザイン賞って言ってるかはどうか分かりませんけど
分かりませんけども、
うん、あのね、皆さん気づいて、多分社内の人もそれこそ総務の人間以外は気づいてないと思うんですけどね、これ建物結構古いんですよ。もう
そうですね、
うん、1979年ぐらいの竣工でね、はい、もうだいぶと古いんですけども、はい、あ、これ古いなと思ってたところのうちの一つが、うん、非常口っていう電気、
はあ、はあはあはあ、
うん、多分この建物建った時からずっと一緒で、
はい、
うちのその非常口っていう電気は、
はい、
緑地に白で非常口って書いた電気だったんです
よ。なんか走り出しそうな絵とかもなかったんですか。
その伸び伸びサロンシップみたいなね、
はいはいはいはい、
あのピクトグラム、
はいはいはい、
あれ普及してだいぶなるでしょ。
そうですね、
90年代にはあったと思うんですけど、はいはいはい、あれじゃないんですよ。うちの非常口でずっと非常口って書いてたんですけど、
はいはいはい
はい、今年入って 1,2 ヶ月前に、うん、なんか電気屋さん設備屋さん来てるなと思って、はい、夜に結構作業してはるなと思ってたんですけども、うんうんうん、気づいたらその非常口が全部あのピクトグラムに変わって、おしゃれな、おしゃれじゃない、普通やだから今までの懐かしい非常口はもう会社で見ることはできません、
うんうん、
今はもうスタイリッシュになってます。
残念ですね。でもまあまあね、時代に沿ってね。
そう、でも非常口って看板を集めてる人見てんのよ。
ああ、そうなんですね。
インターネット見てたらその非常口看板マニアの人がいてんのよ。でこれはこうどこどこ電気の何年生の非常口でみたいなことをずっとうんちく書いてる人いてて、よっぽどその人にコンタクトして、うちの会社にはまだ現役であのピクトグラムじゃない非常口残ってますってよっぽど言おうかなと思ったんですけどね。
いろんな人がいますね、なんかそういういろんな趣味をお持ちの方がね。
そうそう、だってずっとね、サザエさんのアニメの中で後ろに湯沸かし器出てきたら喜ぶ人見てるんですから、うん
うん、ありましたね、そんな話、ね、うん、
ずっとそれ喜んでる、今でも言ってるんですよ毎週、
はいはいはい、
まあ、社内の非常口表示はやっとピクトグラムになったんで、はい、これでもう若い社員にも
訴
えることができるかなっていう、
ね、うん、世界に対応した感じ、
ね、世界に対応したグローバルスタンダードです、はい、うん、館内放送。
館内放送、
館内放送ってあります？
あります。
御社では、
弊社ではその呼び出しするときとかにたまに使ったりします。
あ、やっぱり、まあ、うちも同じでね、
はいはい、
〇〇さん〇〇さん、
うん、
内線何番ですみたいな呼び出しあるんですけど、
うんうん、
まあ、去年ぐらいかな、館内 PA が復活して、
はいはい、
そのラジオが社内で結構流れてるんですよ、
うんうんうん、
それまでは館内 PA 調子悪かったんで、
はい、
窓際にラジカセ置いて、うん、それで結構聞いたりしてたんですけど、はいはい、今はもう社内のスピーカーから結構ラジオがもう降り注いでくるん
です。そうですね、うん、
テレフォン人生相談の切実なねそういう相談とか、
はい、
なんかヒルワイドの下世話の話とかねそういうのがもう直接降り注いでくる。
そうですね、ラジオ局ですね、
ラジオ局、うん、今もうそういう状態になってるんですけども、はい、その館内 PA のねラジオのスピーカーと、うん、 館内放送のスピーカーが一緒のスピーカーやから、
ほうほうほう、
ラジオが流れてる状態でその館内放送した時に、はい、ラジオのボリュームが落とし切りになって、
うん、
あの上書きされて、上書きとかも上から乗っかって館内放送乗るっていう、
はいはいはい
はい、そういう多分仕組みやと思うんですけどね、
はいはいはいはい、
最初はうまくいってたと思うんですけど、うん、ある時から館内放送がねむちゃくちゃ聞き取りにくくなって、
それはその電話かか電話あの呼び出ししてる時以外もですか？
いやいや、その呼び出した時ね、
呼び出した時に
ね、ラジオの音はガンガン聞こえてんねんけど、アルマルさんアルマルさんっていう声がもそ遠いの、
はいはいはいはい、
誰呼んだ、誰呼んだ、誰呼んだ、
はいはい、
誰っていう感じなんや、
うんうんうん、
直してください
ちょっと僕には無理かもしれない、
放送と通じて訴えます、関係の方、
そうですね、
ちょっとどう誰がどう聞いても、はい、館内放送の声が聞き取りにくい、
うん、はい、ちょっとそれは改善してもらいましょう、
うん、落差が激しい、
落差が激しい、夏の滝、
落差が133メートルの落差を誇る、ね、はい、日本一ですけども、
はい、
サタデーニュース&スポーツね、
うん、
輪番制になるということ で、
そうです、ね、
もう皆さんも衝撃を受けてると思うんですけど、はい、
びっくりしました、
はい、4月6日の放送、
はい、
中川智美アナウンサー、はい、もうこれはもう誰もが認める、
いいですね、
ね、もう看板アナウンサーで、
うん、もう安心感が
ある、安心感がある、うん、もう社内でも言ってました、
はい、
ああ会長やな言って、うん、翌週、
はい、
6月あ4月13日、うん、平井アナウンサー、
ね、
落差が激しい
僕も思いました、
思ったんか
い、いや実はね僕先週あの4月6日の放送を、うん、あの聞き逃してまして、あ、そういえば1回目聞けてないと思いまして、
はいはいはい、
ちょうど今日4月13日土曜日 の、 あの、うん、そのオンエア中に思い出したんで、うん、あのまず4月6日 の、 あのドアオープニング聞いて、
はいはいはい、
でその後4月13日のオープニングをもうなんか順番で聞いたんです、
はいはい、
流れて聞いたんです、はい、落差激しいなと思いました、やっぱり
だから4月6日のオンエアで聞いて、あ、この番組中川さんがやるんやと思って、はい、13日聞いてたらショック死してると思う、
ショックしかしないですよ、平井大先生がやってくれてるわけですからね、
膝から崩れ落ちてると思いますよ、はい、全然ちゃうなと思って、
まあ、テイストは、ね、まあね、違いますけどね、
これもう毎週こんな調子なんで、
はい、
誰が出てくるかもロシアンルーレット、
ね、楽しみですね、
うん、皆さんの中で誰がいいかね、
そうですね、
ぜひあの楽しんでいただいて、
今日は誰だろう
というのね、そうそうそう、僕らも分からないですから、
そうですね、楽しみにしながらワエラと SMA を聞いていただいて、
そうそう、ワエラワエラで今も忙しすぎてもうね、なんか適当な総集編になってますからね、
あれは
大変なんですよ、
はい、
はい、来週ちゃんとせなあかんな、うん、ですね、いちいち騒ぎなさんなって、
何があったのかな、
あのね、あるラジオ局のなんかね、番組前編後編のラジオ番組が間違えて先に後編出してしまったみたいな、
はいはいはいはい、なんかニュースになってましたね、
ニュースになってたでしょ、
はい、
いちいち騒ぎなさんなと思ってあるよ
そうですね、
そんなことでニュースなんのと思ってね俺
そうですね、
だからみんなそれぞれラジオ局の人間っていうのはね、はいはい、いろいろ傷あると思うんですよ、
うんうんうん、
で振り返ったら、うん、その手のみんな事故やってるよ、
まあそうですよね、
うん、
あのそこまでニュースにならないだけでね、
そう、うん、そんなニュースにせんといてよって、うんうん、そんな新聞とかだってさ、誤字脱字になったやつ我々いちラジオで読んだりしないでしょ、
そうですね、
どこどこ新聞が、
はいはいはい、
ね、訂正記事出してましたとか、はいはい、それ言えへんやん、
はいはいはいはい、
それはラジオのこともそれ黙っといてほしいよねそれわざわざみんなでニュースにするそんな
そうですね、
うん、
もうヤフーのトピックスの一面になってましたからね、トップに上がってましたから、も
うそれ言うと思ってねそうラジオ局のそんなんさ、はい、ラジオの番組なんか作ってるスタッフなんか 2,3 人や、うんうん、どんな大きい番組でも 4,5 人やんか、
うんうんうん、
そらね、関係するスタッフの心中、
ね、
そう察するに
そうですよ、ね、
あまりありますよ、
うん、ただでさえへこんでるところにね、そんなに大ニュースになった
ら、そんでそんなネットでみんな書かれんのみたいな、ね、
うん、
なあ、ありますよ、
ね、うん、そっとしといてください、
そっとしといてください、ほんまにあのいちいち騒ぎなさんだということで、はいはいはい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。